皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会や892回、出エジプト記の第6回、2018年6月1日です、6月になりましたね、今日は本当になんか素晴らしい梅雨最後の好天なのかもしれないんですけど、素晴らしい好天のもと、こうして室内で、学びをするということは果たしていいのかどうか、ちょっと気が引けるような気がいたしますが、1時間学びたいと思います。栃ノ心というあの、大相撲のですね、人が、大関に昇進するというのが決定いたしましたね。そして、3場所前になりますから、今で言うとあの優勝したんですね。これがあの優勝額ですね。これはもうずっと歴代あの優勝者は額をから飾られるわけでありますけど、この回しですね、回しを見るとこれ十字架の模様ですね。そして下があの、ジョージアっていう国の、国旗ですね。やっぱり十字架ですよ、全部十字架、真ん中に十字架があって、4つの十字架が四隅にあるという、そして、この間そのですね、大関に昇進した時もこれを持って、ですね、みんなの前で、まあ、撮影をしたわけですから、でかなり、なんか国旗というものに対して関心があるんじゃないかなというような感じがしました。でジョージアっていうところ ですと多分あのキリスト教もロシア正教、あれギリシア正教ですね、つまり東方教会の流れだと思いますね、それでもですね、キリスト教はかえってあっちの方もですね、一時共産化されましたけれども、ロシアもそうですけど、ロシアでも 80% がクリスチャンになってっていうかキリストに戻ったというふうに言われているんですね。エリチンさんもですね、なんかお墓を教会のに葬ったというようなことも伝えられております。そのようにして、まあ、信仰復興といいますかね、共産主義、支配っていうのは、まあ、人民の人民によるじゃないですけど、とにかくあのプロレタリアの独裁という、まあ、形態を取ったわけですけど、しかし人間の支配っていうのは結局はいろんな誤りがあって結局崩壊してしまう。別に戦争したわけでもないのに崩壊しちゃうんですから、やっぱりすごいものだなと思いますね。これはやっぱり ある意味では神の力、神の許しは出ていないということの象徴なのかもしれないなと思いながら、今日の11章12章をご一緒に学んでいきたいと思います。旧約聖書の88ページ、出エジプト記の第11章、1節からお読みします。主はモーセに言われた。私はなお一つの災いをパロとエジプトの上に下し、その後、彼はあなた方をここから去らせるであろう。彼が去らせるとき、彼はあなた方をことごとくここから追い出すであろう。あなたは民の耳に語って、男は隣の男から、女は隣の女から、それぞれ銀の飾り金の飾りを恋い求めさせなさい。主は民にエジプト人の行為を得させられた。またモーセその人はエジプトの国でパロの家来たちの目と民の目とに甚だ大きいものと大いなるものと見えた。そうにしたいと思います。いよいよ出エジプトですね、に至る、まあ、直前という状況であります。パロをですね、ここからパロはもうついにですね、神様の、まあ、技というかそれを見て、そして大変なこの仕打ちにあって、そしてついに イスラエル人をですね、エジプトから解放するというそういう内容につながっていくわけでありますが、しかしこれは平坦な道ではないですね。もうつまりですね、エジプトにとってイスラエルの民はですね、非常にこのよく働くしですね、そしてまあ今や奴隷状態になって、まああんまり人がやりたくない仕事を、まあ、一生懸命やる、そういう民としてですね、まあ、利用してきたわけでありますが、しかし、モーセをリーダーとするこのイスラエルはですね、そこからの解放、出エジプトですね、これを神様の命令によって、そして神様のお力で成していくという、そういう内容であります。そしてモーセその人はエジプトの国でパロの家来たちの目と民の目とに甚だ大いなるものと見えた。レジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、その11章の一節とですね、モーセその人はエジプトの国でパロの家来たちの目と民の目とに甚だ大いなるものと見えた。主が共におられる時、しもべも大きく見えるのである。初めはもうモーセなんか全然あれですか、問題にされなかったですね。しかし神様がついておられて、そしていろいろなですね、この奇跡といいますかね、それをなされる、それを見てですね、神の人モーセはですね、大きく見えるようになったですね、そういう内容であります。4節に参ります。11章の4節、モーセは言った、主はこう仰せられる、真夜中ごろ私はエジプトの中へ出ていくであろう。エジプトの国のウイゴは、暗いに座するパロのウイゴをはじめ、引き薄の後ろにいる橋ためのウイゴに至るまで皆死に、また家畜のウイゴも皆死ぬであろう。そしてエジプト全国に大いなる叫びが起こるであろう。このようなことはかつてなく、また再びないであろうと、そこまでにしましょうか。とんでもない、まあ、裁きといいますかね、これがなされる、エジプトに対してですね、そして五節のところでエジプトの国のうちのウイゴとありますが、これはあの長男のですね、長男のことですね、初子といいますかね、初めての子供ですね、男の子です。そしてこの、まあ、イスラエルでもそうですけども、他のこの2倍のですね、相続を受けるんですね。日本でもそうですかね、とにかく長男はあれですよね、相続権を持っているわけですよね。そうするとあれですね、次男三男というのは日本では戦前はもう大変苦しかったんですね。まあとんでもない、財閥であれば別ですけど、そうでないと、つまり、農地とか漁業権とかそういうものを相続できないわけですから、どっか行って、生きなければならない、そんなことで本当に、まあ、ふるさとを後にしていくわけですよね。あるいはまたふるさとで、よそのうちの例えば農業とか漁業を手伝うというような、まあその日暮らしといいますかね、雇われ人として働くというような、そんな状況であったわけですよね。ですから長男というのはもう特別の存在ですね。私の友達なんかも兄弟が男の子3人いて、そして前にもちょっとお話ししましたけど、長男にはですね、おかずが一つ多いって言うんですよ。で場所ももう違うんですよ、他の弟たちとは。そして一番高いとこ、高い席にいてですね、そして、一品、その、おかずが多い。弟たちはね、なんだっていつも長男でなくて、いや本当にもう嫌だなと思ったって言うんですね。そういうことがこの間まで、今でも彼は生きていますから、そしたらですね、この長男とそれから次男の人に男の子が生まれなかったんですね。 ですから跡継ぎがいない。そうすると三男の私の友達のところに男の子が2人いるんですね。でお前ね、男の子がいるから家督を相続しなさいっていうので、それでお父さんの後を継いで、そして山口県の周防っていうところですね、大島、そこに今旧家があってですね、そしてお墓もそこにあって、それからみかん畑なんかもあって大変なんですね。それをちゃんと管理してもらわなきゃいけない。お金はかかる、税金はかかる、お寺にはね、いろいろお布施をしなきゃいけない。私はね、小さい時に、お膳が一つ、ね、少なかったのにね、こういうのだけ自分のところに来ちゃった。武井さん、誰か買ってくれる人はいませんかな、あの土地って。私もですね、ちょっと周防の山口の大島ではちょっと売れないでしょうと、こんなような話をしたことがありますが、まあ、ちょっとそれすぎましたね話が。とにかくあれですね、長男の遺語ですね、五節のエジプトの国のうちの遺語は、位に座するパロの遺語をはじめ、引き薄の後ろにいる橋ための遺語に至るまで皆死に、また家畜の遺語も皆死ぬであろう。すごいことですね、神様の、まあ、刑罰と言いますかね。六節、そしてエジプト全国に大いなる叫びが起こるであろう。このようなことはかつてなく、また再びないであろうと。しかし、すべてイスラエルの人々に向かっては、人に向かっても、獣に向かっても、犬さえその舌を鳴らさないであろう。舌を鳴らさないというのは沈黙するということですね。声を出して叫びを上げるとか、そういうことがないであろうという意味ですね。これによって主がエジプト人とイスラエル人との間の区別をされるのをあなた方は知るであろう。罪のエジプト人とそれから神の民イスラエルとの間の区別ですね、あなた方は知るであろう。八節、これらのあなたの家来たちは皆私のもとに下ってきてひれ伏して言うであろう。あなたもあなたに従う民を皆出て行ってくださいと、ね、もうエジプトから出て行ってください。こんなことが起こるんだったらもうね、エジプトから出て行ってください。初めはもう手放さない、労働力ですから、貴重な労働力ですから、手放さないって言ってたのがですね、ついに手放す時が来たんですね。その後私は出て行きます。彼は激しく怒ってパロの元から出て行ったですね。彼っていうのはあのモーセですね。モーセがそう告げたわけですね。そして9節、主はモーセに言われた。パロはあなた方の言うことを聞かないであろう。それゆえ私はエジプトの国に不思議を増し加えるであろう。10節、モーセとアロンはすべてこれらの不思議をパロの前に行ったが、主がパロの心を頑なにされたので、彼はイスラエルの人々をその国から去らせなかったですね。まだ出エジプトはならない状況ですね。12章の方に行きたいと思います。主はエジプトの国でモーセとアロンに告げて言われた。この日をあなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさい。あなた方はイスラエルの全会衆に言いなさい。この月の10日におのおのその父の家ごとに子羊を取らなければならない。すなわち一家族に子羊一頭を取らなければならない。もし家族が少なくて一頭の子羊を食べきれないときは、家のすぐ隣の人と共に人数に従って一頭を取り、おのおの食べるところに応じて子羊を見計らなければならない。子羊は傷のないもので一切のオスでなければならない。羊はまたヤギのうちからこれを取らなければならない。羊またはヤギのうちからこれを取らなければならない。これがあの杉越の祭りの起こりですね。杉越、杉越というのは通り越す、パスオーバーっていうふうに言いますね。それはどういう意味かというと、救い出すとか、 あるいはまた保護するとか、そういう意味なんですね。杉越ですね。子羊を取らなければならない、そしてこれを殺し、そしてその血によってですね、この清めが与えられるということですね。そして新約の時代になりますと、この傷のない子羊こそイエス・キリストですね。このお方が血を流す、十字架におかかりくださって血を流し、その血によってですね、この罪が贖われるということですよね。罪を排除すると、ね、それが傷のないもの、傷のないもの、人間で傷のないものといえばイエス様以外にはいないですね。みんなもう傷だらけですね。竹なんかはもう傷が歩いてるみたいな感じなんですけど、6節に参ります。そしてこの月の14日までこれを守っておき、イスラエルの回収は皆夕暮れにこれをほふり、その血を取り、子羊を食する家の入り口の2つの柱と鴨居にそれを塗らなければならない。そしてその夜、その肉を火に焼いて食べ、種入れぬパンと煮がなを添えて食べなければならない。生でも水で煮ても食べてはならない。火に焼いてその頭を、足と内臓と共に食べなければならない。そこにしたいと思います。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。今度は12章の方ですね。子羊は傷のないもので、一切のオスでなければならない。傷のないは、救い主の無罪性を表す。義ですね。この義というのは漢字でもですね、これ上は羊でしょ、上は羊、そして義っていうのは正しいものと認められるときに義人というでしょ、正しいっていうことでもありますね。そして下は何ですか、我、私が、我が羊をの下に隠れるとき、義とされるんですよ。それから美っていうのがありますね、美しい。この美は上は羊ですね。で下にこれ人なんですね。羊のかぶって下にいるときですね、美しい、ということですね。だから結構中国なんかでもそういう考え方があったんでしょうね。ですから漢字の語源的に言うとそういうことになる。余計なことですけど、でもちょっと共通性がありますので申し上げました。そしてその下、その血を取り、子羊を食する家の入り口の2つの柱と鴨居にそれを塗らなければならない。ここは鴨居ですからね。ウイゴの犠牲として、生贄として子羊の血が捧げられていることは、神への信仰、献身と服従の証明であった。そして新約時代のキリストの血の犠牲、食材へとつながっていくです、ね、その聖書箇所を3つばかり。ヘブル人への手紙11章の28節、信仰によって滅ぼすもの、これ括弧神、これ私が入れた中です、神が長子らに手を下すことのないように、彼は杉越しを行い血を塗ったです、ね。そしてこのそうするとこの見過ごして通り越してくださる、救い出してくださる、保護してくださるというパスオーバーということが成り立つ。また食材という意味でもありますね。つまり身代金を支払って買い取るということですね。それが羊ですね。そうすると私たちはクリスチャンはイエス・キリストのですね、をこの身代金として支払って、そして買い取られたものですね。ペテロ第一の手紙1章の18節から19節、あなた方のよく知っている通り、あなた方が先祖伝来の 空想な生活から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もしみもない子羊のようなキリストの尊い血によったのであるですね。キリストの尊い血によってですね、この空想な生活から救い出されたんだということですね。つまり奴隷解放であります。奴隷状態からの解放がなされる。それにはこの尊い子羊のようなキリストの血がなければならなかった。イエス様の十字架はですね、私たちのを救うためにですね、解放するためになされた技であったということですね。でガラタヤ人への手紙の3章の13節には、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちの律法の呪いから贖い出してくださったですね。イエス様の役割であります。ですからもう律法の呪いですね、からも解放されているんですね。杉越という言葉の意味ですね、さっきもちょっと申し上げましたが、通り過ぎるという意味ですね。でパスオーバーユーですね、あなたをこの通り過ぎる、つまり許すということですね。許す、子羊のがほぐられてその血によって許されるということですね。イスラエルにおいて出エジプトはイスラエル民族の存在を決定的にした出来事であり、杉越の祭りとは神がイスラエルのために成した偉大なる技を想起させるものであった。奴隷からの解放、出エジプト、約束の地への定住などを記念するものであると。杉越の祭り、重要な祭りですね、三大祭りの一つであります。その次、新約時代には杉越の子羊、種を入れないパンは人類を罪から救い出し真の自由を与えてくださるイエス・キリストの方として捉えられている。イエス・キリストは人類を罪の奴隷状態から解放するために生贄の子羊として十字架にかかられた。その子羊の血によってのみ人は神の審判を免れ救われるのである。まあ、クリスチャンの特権ですね。そしてイザヤ書の53章の5節、これは旧約聖書ですから預言ですね。キリストの預言であります。しかし彼はまあイエス様ですね、我々の咎のために引きつけられ、私たちの罪のために十字架にかけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。これが大体イエス様の大体700年前ぐらいに預言がなされている。その予言の通りにイエス様は十字架にかかられ、そしてですね、この罪を取り除いてくださった救い主なのであります。それからヨハネの第一の手紙の2章の2節、彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。ただ私たちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためである。私たちというのはイスラエルですよ。イスラエルだけじゃない、全世界の、だから日本ももちろんその中に入るわけであります。日本のためにもですね、この贖いの供え物となっています。贖いというのはさっき申し上げましたように、この救出、救い出すことですね、のための供え物としてイエス様は十字架におかかりくだ、神の前に捧げられたということであります。そしてヨハネ第一の手紙のじゃなくてヨハネ伝ですね、1章の29節、ヨハネはイエスが自分の方に来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これこのヨハネはバプテスマのヨハネですね、預言者です。使徒ヨハネとは違います。つまりイエス様が伝道生涯に入られたその時に世に紹介したイエス様を、その紹介がこれですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ですね。世の罪を取り除くためにですね、この犠牲となって神様が義足使わしたですね、イエス・キリスト子羊ですね。 そしてその通りに、十字架にかかられて私たちの罪を負うて、死んでいかれたわけであります。それから種入りのパンまでいっちゃいましょうか。なんかほとんど終わっちゃいますけどね。家中を探してパン種を取り除くんです。でパン種とかイースト菌ですねはパンを膨らませるのに有効であるが、同時にそれは腐敗をもたらすものである、罪をもたらすものであるですね。出エジプトの実現、男と子供を除いて 約60万人ですね。でイスラエル人の430年のエジプトの滞在があって、それがついに終わるということですね。男と子供を除いて、女と子供を除いて60万人、全部で合わせると200万人ぐらいでしょ。そして神の介入で全てのスタートは切られた。これからは神様に導かれてイスラエルの民が神様の約束の地カナンですね、今のイスラエルですねに向かって出発していく、エジプトからですね。これがまた大変なんですね。それはいわば羽毛の衆であったイスラエルの部族連合を一つの神の民として整えていかれるプロセスでもあったということですね。羽毛の衆は奴隷だったんですから、やっぱり、ですね、どうしても奴隷根性とかですね、いろいろあって、神の民として整えられるにはですね、それなりの準備期間が必要であったということですね。もう一枚の、地図のを見ていただきたいと思いますが、この出エジプトのルートというのについてはですね、いくつか説があるんですね。いくつか説があるんですけど、まあ、一番一般的というか、有力なのは南方説と言われるんですね。上の小さい方のところですね。どうして南方説、普通だったらエルサレムがあるでしょ。そしたらそっちへエジプトからスーッと地中海寄りに行ったら一番近いでしょ。何十年も必要なかったかもしれないんですよ。ところがここにはですね、大敵がいたんです。これはペリシテ人という、海洋の民と言われるペリシテ人ですね、これがいたんですね。これが強いんです。で文明も進んでるんですね。だから武器なんかも、イスラエルなんかよりはるかに進んでる強い民だったんです。でそこへやるとそれこそ滅ぼされてしまうかもしれない。そこでそこを避けてこの南方説を取ったですね。ずっとこのですね、遠回りをしていくわけですね。そして、まあ、エルサレムの方へと行くわけであります。ですからそこでものすごい困難とそれから時間がかかったんですよね。そしてしかしその困難の中でイスラエルの民がですね、教育されていくんですよね。神の民として整えられていくというそういう、まあ、出エジプトのルートであります。ですから神様は単に近道だからここがいいだろうっていうんじゃないんですね。ここには強敵がいる、ですからここは外さなければいけないというようなことで、外して、導かれたというふうに、まあ、考えるのが南方説と言われる説であります。それでは、どこでしたかね、どこまで行きましたか。12章の11節ぐらいでいいですか。いいですかって聞かれても困っちゃうかもしれませんが、9節ぐらいですか。9節、生でも水で煮ても食べてはならない。火に焼いてその頭を 足と内臓とともに食べなければならない、ね、それから朝までそれを残しておいてはならない。朝まで残るものは火で焼き尽くさなければならない。あなた方はこうしてそれを食べなければならない。すなわち腰を引きからげ、足に靴を履き、手に杖を取って急いでそれを食べなければならない。これは主の過ぎ越しである。さっき申し上げますね、その夜私はエジプトの国をめぐって、エジプトの国におる人と獣とのすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に審判を行うであろうと。エジプト人に対するですね、神を信じない民に対するですね、裁きを行うっていうんですよね。遺言、長子をこのことごとくこれを殺してしまうということなんですね。すごいことですね、これもね。そして、エジプトのすべての神々に対しても審判を行う。神々といってもこれは大体偶像ですよね。偶像、偶像礼拝ですからね。それからちょっと前にですね、種入れのパンというのがありましたね、8節、下の段の真ん中頃ですね、8節。そしてその夜その肉を火に焼いて食べ、種入れぬパンと煮穴を添えて食べなければならないっていうのがありますね。まず杉越の子羊を食べるでしょ。そして、ですね、煮穴を添えて、種入れぬパンと煮穴を添えて、食べなければならない。あくまでも子羊を食食する、これが先なんですよ、これが先ですね。まず神様からの救いを受けるということですね。そしてその次に種入れぬパンと煮穴を添えて食べなければならない、これはあれですね、まあ、あの種入れぬパンっていうのはどういうのかっていうと、あれでしょ、あのイースト菌のないパンでしょ。そうするとそれはあの罪を取り除くということですね。罪を取り除く、罪を取り除く、まず救われて、そして自分の中にある罪をこの追い出して取り除いてですね、その祭りが一緒になって、この杉越の祭りとこの種入れのパンの祭りが行われるということなんですね。ですから救われることがまず最初ですね。清くなったから救われるというわけじゃないんですね。まず救われる、イエス・キリストを受け入れる、信じる、信じ受け入れるということですね。そしてその後、まあそれまではあんまり気がつかなかったこともいろいろ罪としてこのいっぱい出てくるじゃないですか。それをこの清めるのはあれですね、あの種入れぬっていうのは菌を入れないパンですからね、イースト菌を入れないパンですから、つまりそれは罪を取り除いたパンですね。これ、まあ、クリスチャン生活の、まあ、順序でもあると言ってよろしいと思うんですね。救いをいただく、そして清めが来るということですね。これが、まあまあ順序としてはそういう順序になるんだろうと思います。そして杉越の祭り、種入れのパンの祭りとあるわけでございます。はい、じゃあ次行きましょうか。12節からもう一回読みしますね。12章の12節。その夜私はエジプトの国をめぐって、エジプトの国におる人と獣とのすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に審判を行うであろう。さっき申し上げました、ですね、偶像に対する審判ですね。私は主である、私は主である、ね、これは単にイスラエルの民にとってだけの主ではないんですね。 13節、その地はあなた方のおる家々であなた方のために印となり、私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越すであろう。パスオーバーですね、そして、この新約時代には子羊イエスの血によってパスオーバーですね、過ぎ越していただくことができるんですね。私がエジプトの地国を打つとき、災いが及んであなた方を滅ぼすことはないであろう。裁きがなされてもですね、このイスラエルの民は信じる者はですね、パスオーバー、許しが与えられる、ということですね。14節の方に参ります。この日あなた方に記念となり、あなた方はこの日はあなた方の記念となり、あなた方は主の祭りとしてこれを守り、いよいよ永久の定めとしてこれを守らなければならない。そうなんですね。これいつかあれは中東ですね、で3000年前からですね、杉越の祭りをやっているっていう、それから割礼を施す、ね、これをテレビでやりましたね。すごいですね、イランでしたね、イラン、なんでイランでやってるのかっていうと、ほら、補修として連れて行かれたでしょ、その連中が残ってるんですよまだすごいですね、奴隷として連れて行かれた連中が戻ってきた人ももちろんいるわけですけど、そのままそこに住んだ、それがですね3000年間ですね、この杉越の祭りとかね、割礼とかそういうのを続けているというすごいことですね、ですから今のこの命令がそのまま守られているということですよね。15節でよろしいですか。7日の間あなた方は種入れぬパンを食べなければならない。その初めの日に家からパン種を取り除かなければならない。今でもですね、土曜日ですね、土曜日はまあユダヤ教の、聖日になっているわけですね。でこの日にはですね、イスラエル行くとですね、普通のふっくらしたパンは食べられませんから、もう種色のパンですから、美味しくもなんともない硬い、で他にないんですかって、ダメです、もうウェイトレスさんにきつく言われちゃってですね、みんなこれ食べるのみたいな感じで、外国人でも何でもね、食べさせてもらえないですね、7日の間あなた方は種入れぬパンを食べなければならない。これ今は7日というんじゃないと思いますね。その初めの日に家からパン種を取り除かなければならない。第1日から第7日までに種を入れたパンを食べる人は皆イスラエルから断たれるであろう。16節、かつあなた方は第1日の聖会を、また第7日に聖会を開かなければならない。これらの日には何の仕事もしてはならないですね。で結局これあれですよね、誠実というか、それこそ、900メートル以上歩いてはいけないとかですね、いろんなあれがあって、エレベーターなんかには全部もうあれですね、各階止まりにしてあるんですね。普通だとね、この長い行くっていうのでこう押せばそこだけ止まるわけでしょ。そうじゃなくてこの日にはですね、全部もう止まるようになってます、各階。つまりこういう労働しちゃいけないから労働を減らすためにねだから あれですね、アメリカみたいなすごい100段階とかいうところ上がるときは大変ですね、時間かかっちゃってね。16節、かつあなた方は第1日の聖会を、また第7日に聖会を開かなければならない。これらの日には何の仕事もしてはならない。ただおのおの食べ物だけは作ることができる。17節、あなた方は種入れぬパンの祭りを守らなければならない。ちょうどこの日、私があなた方の軍勢をエジプトの国から導き出したからである。それ記念なんですね、出エジプトの記念。それゆえあなた方はよよ永久の定めとしてその日を守らなければならない。正月にその月の14日の夕方にあなた方は種入れぬパンを食べ、その月の21日の夕方まで続けなければならない。7日の間家にパン種を置いてはならない。種を入れたものを食べる者は気流の他国人であれ、国に生まれたものであれ、すべてイスラエルの回収から断たれるであろう。あなた方は種を入れたものは何も食べてはならない。すべてあなた方のお住まいに置いて種入れぬパンを食べなければならない。ですからもうぺっちゃんこなあれですね、硬いパンですね。イースト菌が入ってないんですから、ふっかふかで美味しいなぁなんて、そういうの食べられないですね。外国人でもこの食べられない21節、そこで、モーセはイスラエルの長老を皆呼び寄せていった。あなた方は急いで家族ごとに一つの子羊を取り、その杉越の獣をほぐらなければならない。また一束のヒソプを取って、蜂の血に浸し、蜂の血を鴨居と入り口の2つの柱につけなければならない。ヒソプっていうのはなんか道端に生える雑草だそうでございます。朝まであなた方は一人も家の戸の外に出てはならない。23節、主が雪めぐってエジプト人を撃たれるとき、鴨居と入り口の2つの柱にある血を見て、主はその入り口を過ぎ越し、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つのを許されないであろう。鴨居の入り口は大変なんですね。血を見て、ここはですね、主を受け入れているということですね。ですから、ですね、パスオーバーですね、してくださるということですね。24節、あなた方はこのことを、あなたと子孫のための定めとして永久に守らなければならない。あなた方は主が約束されたようにあなた方に賜る地に至るとき、この儀式を守らなければならない。26節、もし、まだありますね、随分長いね、大変ですね、どんどんいきますね。27節、あなた方は言いなさい、これは主の杉越の犠牲である。エジプト人が撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越して我々の家を救われたのである。民はこの時伏して礼拝した。28節、イスラエルの人々は行ってそのようにした。すなわち主がモーセとアロンに命じられたようにした。29節、夜中になって主はエジプトの国のすべてのウイゴ、すなわち位に座するパルのウイゴから地下の人屋におる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴを撃たれた。30節、それでパロとその家来およびエジプト人は皆夜のうちに起き上がり、エジプトに大いなる叫びがあった。死因のない家がなかったからである。すごいことが起こりましたね。31節、そこでパロは、 夜のうちにモーセとアロンを呼び寄せて言った。あなた方とイスラエルの人々は立って私の民の中から出て行くがよい。そしてあなた方の言うように言って主に仕えなさい。32節。あなた方の言うように、羊と牛とを取っていきなさい。また、私を祝福しなさい。こうしてエジプト人は民をせき立てて速やかに国を去らせようとした。彼らは我々は皆死ぬと思ったからである。34節。民はまたパン種を入れない練り粉をこね鉢のまま着物に包んで肩に折った。そしてイスラエルの人々はモーセの言葉のようにしてエジプト人から銀の飾り、金の飾り、また衣服を恋求めた。主は民にエジプト人の情けを得させ、彼らの恋求めたものを与えさせられた。こうして彼らはエジプト人のものを奪い取った。エジプト人もですね、さすがに怖くなって、これ持ってってくださいという差し出したんですね。37節。イスラエルの人々はラメセスを出発してスコテに向かった。女と男を除いて徒歩の男子は約60万人であった。さっき申し上げましたね。また多くの入り混じった群衆および羊、牛など非常に多くの家畜も彼らと共に登った。そして彼らはエジプトから携えてきた練り粉を持って種入れのパンの菓子を焼いた。またまだ種を入れていなかったからである。それは彼らがエジプトから追い出されて滞ることができず、また何の食料をも整えていなかったからである。イスラエルの人々がエジプトに住んでいた間430年であったですね。430年エジプトにいたんですね。その間にイスラエルはすごい人口が増えて栄えたんですよね。奴隷状態に置かれて困って最後の方は大変だったんですけど、しかしその子孫は増えたんですね。だから今度逆に言うとエジプトに、大国エジプトにとっても結構脅威でもあったんですよね。この連中をこの自由にさせておくと外国軍隊が攻めてきた時には協力してエジプトがやっつけられてかもしれないという、そんな状況の中で、とにかく虐げておけばですね、そんな力がを持てないというようなことで、またその労働に、使ったわけであります。41節。430年の終わりとなって、ちょうどその日に主の全軍はエジプトの国を出た。出エジプトですね。これは彼らがエジプトの国から導き出すために主が寝ずの番をされた夜であった。故にこの夜すべてのイスラエルの人々はいよいよ主のために寝ずの番をしなければならない。43節。主はモーセとアロンとに言われた。杉越の祭りの定めは次の通りである。すなわち異邦人は誰もこれを食べてはならない。しかし各々が金で買ったしもべはこれに割礼を行って後これを食べさせることができる。仮住まいの者と雇い人とはこれを食べてはならない。一つの家でこれを食べなければならない。その肉を少しも家の外に持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。イスラエルの全回収はこれを守らなければならない。気流の外国人があなたのもとにとどまっていて主に杉越の祭りを守ろうとするときは、その男子は皆割礼を受けて後近づいてこれを守ることができる。そうすれば彼は国に生まれた者のようになるであろう。しかし無割礼の者は誰もこれを食べてはならない。割礼ですね。49です。この律法は国に生まれた者にも あなた方のうちに寄留している外国人にも同一である。イスラエルの人々は皆このようにし、主がモーセとアロンに命じられたようにした。ちょうどその日、その日に主はイスラエルの人々をその軍団に従ってエジプトの国から導き出された。ついに出エジプトが始まっていったわけであります。今日はなんか結構いろんな大事な言葉がありましたし、それから結構難しいところもありましたね。しかしこれはもうあれですね、結局は杉越の祭りもですね、イエス・キリストの十字架に子羊ですね、捧げられるという、あそこにもつながっていくわけでありますから、非常に大事な箇所でもありました。ですかね。そしてこの出エジプト、まあ大変な大変な、まあ荒野の旅ですよね。荒野の旅で、もう不満続出、食べ物はない、飲む飲み物もない、で、屈強の若者ばっかりじゃないんですから、本当にもう年寄りもいるし幼子もいるしというような中でですね、延々と出エジプトを続けていくわけであります。そしてまあ遠回りして、ですね、このペリシテ人を避けて、いきますから、なお遠いんですね。ペリシテっていうのは今でもパレスチナという言葉がありますね。あれはペリシテから来てるようですね。ですからもうなんか昔のことって言っても、ちゃんと今でも、まあ、関係があるんですね。終わりにしたいと思います。上深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は出エジプト、この出来事、本当にイスラエルにとって、大きな大きな歴史的な事件でございました。これがいよいよ始まっていくわけでございます。そしてそれはすべて神様の導きであり、そしてまたそのことを通して神様のパスオーバー、過ぎ越しもあり、そしてまた清めもあり、そのようにして今度はイエス・キリストにつながっていく、この大元がここから発しているということを知ることができました。どうぞ主よ、私たちは特にキリストの血によって贖い出され、パスオーバーしていただいたものでございますが、どうぞ主よ、いつも荷穴を探して自分たちの内から主よ罪を追い出し、清めの日々を送っていくことができますように、助けをお与えください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。